熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、6月も半ばになろうとしております、
ね。
昨今の日本といえば、まあ、その円安、ね、日本はね、円安の影響もあっていろいろなものが値上がりしています。そしてロシアのウクライナ侵攻の影響もありまして、いろいろなものが値上がりしてきているということで、まあ、皆様のご家庭でも様々な節約や工夫をされていることと思います。まあ、この状況は早くから予想はされていたんですけれども、まあ、これから夏にかけていろいろ電気代などもかさむ時期もありまして、ね、塾長、企業にとっても大きな影響ありそうですよね。
まあ、これはしょうがないからね。今まで日本の国でほとんどデフレでずっと下がってきたでしょ。
はい、
だから、まあ、皆さん方の給料も世界から思ったら低い方らしいから、これなんでか分かる？
いや、分からないです。
働くなっていうことやから。
うーん、
今、まあ、うちらの会社でもね、サブロック協定とかあんまり残業なんかたくさんやると労基から労働基準はうるさいです。
うるさいですね。
そうでしょ。
うん、
働くな言
う
たら給料上がらないの決まったね。
うん、
なんで日本が世界的に経済の、ね、トップクラス走ってた言うたら、
はい、
みんな頑張って働いたやん。
まあ、すごく、ね、働く国ですからね。そもそもね、
働いてね、資源がないから働いて、それは働くな言うたら、それは収入を出るの決まったねや
ん。
ただね、
はい、
強制して働かすというのは良くないと思うけど、自分の意思でね、もう別に私休みたくないと、頑張りたいなと、生活ももっとね、良くなりたいから働いて頑張りたい、いうやつの働かしちゃったらいいねん。だけどね、それやると企業に注意が出んねん。あかん、残業が多いとかね。二十歳ぐらいまでは勉強が第一ですよ。
はい、
まあ、バイトしたりもちろんしますけども、はい、で結婚したら一生懸命家庭をね、裕福になるように頑張るわけや。それをしたらあかんっていうんだ。うちの会社、やりたいやつにはどんどんやりなさいと、
はい、
だけど無理する必要ないでと、でやりたくない人はそれでと、本人の意思に任すと、そういうふうに僕するのはなんか普通自然体違うかなと思ってるけどね。だから、その例えば物が上がって、そのもっと稼がなあかんっていうんやったら、みんなそれぞれどうしたらいいかって考えると思うね。
はい、
ということは、まあ、特別なね、あの素質のある人でない限り時間帯余計働くとか、例えば最近やったらなんか二重に働いてもバイト行ってもええっていう企業あるやん。
まあ、
他に副業ね、
はい、
そんなんやったら今の仕事一生懸命やってやった方が僕ええのちゃうかな。だから言うてることがね、おかしい。
まあ、本当にあの戦争が長引いていて、まあ、いろんな国々、そして我々にも、まあ、しわ寄せが来てしまっているという感
じ。いや、もう、まあ、これ例えば輸送費とかね、燃料代がどんどん上がっていくでしょ。な、個人の電気代も上がります
よ。いや、そうです。ガソリン代もね、
まあ、我々矢野さんでもね、例えばクロス張り替えとか修理したりするのに、でも値段上がってるから家賃上げない。しょうがない。そうでしょ。もうそこは上がってるから、
なんか、まあ、
これで金利上がったらもっと上がってしまう。
まあ、そうそう、いろんな物価が、ね、上がることに関しても、当初はやっぱりそれぐらい日本は何もこう援助できてないんだから、物価が上がるぐらいは我慢しようよみたいな風潮がありましたけど、いざ多分こう上がってくると、きっとまあ、まあ内外で、ね、いろいろ問題が出てくるような。
上がっていくんだけど、収入がそのままやったら赤字になる。
いやだと思いますよ、本当に。
だから働かなしゃあない。だけど、労働基準法、働いてあかんっていう。どうせいい
どうせいいよどうしたらいいねみたいな。
毎月10万円ずつ配ったとね。
私そこですか。忘れかけてたけど、いろんなのありましたからね、マスク配ったりとか。本当に、
いや
本当ですよ。もうまた税金の季節ですから今、
ね、え、いや税金払うの僕はもう国会の最大の貢献を。
本当ですか。来るためにうんざりなんですけど。
ちゃんと使ってください。
そうですね、
それだけ。
はい、 番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。前回このコーナーでは塾長に仕事についていろいろ伺ったんですが、今回はまた反対、プライベートについてちょっとお伺いしてみたいなと思います。塾長も若い時はプライベートも仕事も線引きなくずっと働いていたって。
そう、考えだよそれは。僕はその仕事とプライベートなんで分ける必要があるんだよと、無意識的にやってまいやと思って、ほんならいっぺんに片付くし。
あ、
ということは仕事が楽しくしたらいいね。
そうですよね。
辛いと、辛いと仕事するの嫌なの。楽しくする方法を考える、うん、
それ私いつも最近子供に言ってて、うん、まあ、勉強がめんどくさいと、じゃあ勉強楽しくなる方法を考えたらどうって言ったら、まあ、それは無理って言われたんですけれど、うんうん、
それは無理やな。
でもね、仕事もあ、大会の職種はそうだと思うんですが、割とこう私たちマスコミの仕事も、まあ、仕事もプライベートも延長線上でいろいろこうずっと考えて見聞きしたりしていて、うんうん、まあ、塾長も割とそうだということですよね、うん、アイデアが浮かぶのももちろんこうね、ま
あ、なんか困りごとあったらどうしたら楽しくなるかって一生懸命考えるやん。意外とね、うん、アイデア出てくる。
アイデア出てくるタイプですか？もう、あ、もう無理、絶対ないわ。
いや、ある日突然
神様が
バーッとこうずっと考えてると、ある日突然はっと思う。それは考えてへん人間は出てきん、
うんうんうんうん、
考えてる人間はね、パッと何かの瞬間に、あ、なんや、簡単やという、そういうもんね。
なるほど、考えるのをまあやめないという、
うん、だから絶えずね、うん、こう考える癖をつける、
うんうんうん、
だから全然しょうもないことでも、あ、なんや、あ、それああいうのしたらいいねやってこう出てくるよ。だいたい脳みそでみんな一緒やん、
うん、
使うか使わへんか、使えば使うほどね、泉のように湧き出てくる。
本当ですか？
いや、そうやね、使わんな出てき
へん。あ、まあそうですよね、
使えば使うほど泉のようにガンガン出てくるした
から、考える癖がついてるってことですよね。
そういうことだよね。ところが使わへんやつが多い
ね。最近は仕事とプライベートはもう別にしたいっていう結構若者も多いって聞く。
それがあかん。
それはダメ、
うん、いや、もうそんな分けてピチピチそんな進化って無意識的にやったことやねなんでそんな、何のために分けんの。
いやいやっていう人がいるんですよ。やっぱり若い人もこう、昔はそうですけど、こう飲み会とかお付き合いとかももう絶対参加したくないですっていうような方ももちろん。
いや、それはいかへんでいいねん。そんなんやったらいいか、そんなんいかんかったらいいやん。
でも結構その食事会とか飲み会の席でそういろいろアイデアが出ることもあるじゃないですか。
いや、だけど嫌やったらいかんといたらいいやん、自然体にしたらいいやん。
自然
体、あんまりそんなんがギャンギャン思う必要ないやん。なんぼでもな、適当に言うとけるやん。ちょっと用事やってとかちょっとこの最近の嫁の体調が悪いとかね、
病院に行くとかね、いろいろありますもんね。
なんぼでもあんねんから、それはアイデアですよ。その時その場しのぎで。
まあでもちょっとはね、参加した方がいいんじゃないかなと私は思いますけど。
いや、率先して参加。
そうそう、率先していくは、とりあえず。
いや、飲んだり食ったり好きな人は率先していくよ。
もう喋るのが好きな人もね。
ああ、いや、僕はまあ適当にやってけど、それは自然体で
質問のこのね、台本の中に書いたってすごくみんなさっき気になっていたのが、うんうん、一番高い買い物は今まで何ですかって質問がありました。
今まで？
今まで。 何かなって話したんで、スタッフと
今までは
時計かな、
個人的には車交代とかそんなんやったけどね。
あ、うん、車にはやっぱりお金を使う。
で若い時は、あ、若い、今すらいらんで危ないから、もう正直免許証返さんの年やからね昔はやっぱりトップフェラーリをね欲しいって、はいはいはいはい、だから僕一番最初のことは42ぐらいの時かな。
42歳でフェラーリ乗ってたんですか。
こう、うわー、でうちの子供やら家にフェラーリあの普通やって。
うわ、え、何色ですか。
赤のね。
赤、うん、
イタリアンレッドや、
この強度で走ったらめちゃめちゃ、ね、
ミッションの、
え、でしかも塾長が乗ってるでしょ。
512TR っていうね、うん、テスタロスの次のやつ。赤でもいろいろあるね、うん、
イタリアンレッド、
うん、イタリアンレッドでもいろいろあるねちょっと明るい目の赤とかね、濃い目の赤とかいろいろある。
そうなんですか、うん、
ロススクーデリアとか名前があるね、いろい
ろ。まあ、昔はそのお車だったということで、まあ、時計もね、うん、すごくコレクターとしていろいろ収集されてる気がするんですけど。
時計もそんな、まあまあ僕らは時計行でも次売っときはもうタコ売れるもん。
確かにそう、そうね、塾長が買われてるものって次
できるだけ損しないように。
そうですね、うん、あ、なるほど、時計はまあ確かにそうですね、う
ん、だから掛け事とかさ楽しみはあるけどね、うん、ゼロになるやん、うん、だけど物はかなり残るやん、うん、それゼロにはならへんっていうのがミソない。
あ、なるほどね。もちろん価値が上がるものもありますしね。
価値上がるものだし、まあ大体今までは全部価値下がったけどね。いやいや、最近はだんだん上がってきてる。
前澤さんもしょっちゅう絵買われてる感じのイメージが、う
ん、タコまた売ってはるやん。
そうそうそうそう、
税金が払うで、
ね、
国会の最大の貢献やな。
やっぱりもうお金持ちになるとね、目のつけるところがまあそうなってくるのかなという感じ。
まあまあだけど神やからな。さあ、だから若い時はね、やっぱりそうやっていい生活をしたい、まあ、お金を稼ぎたいっていう思いは非常に強いけど、はい、よくよくそれ若いやってて考えたらね、うん、なんか印刷物の取り合いをしてるっていう、こんな人生でええんかなって思うこともあるな。神やな、あれ。昔はコマやった。
その前は石だったりね、いろいろありましたけど、
うん、印刷物ね。だけどまあまあさ、けど、まあ、よう考えたら飯食っていけたら程度でええのちゃうかなと、うん、
やっぱりそこにたどり着きますか。やっぱりその普通にね、庶民お金があったらいいなって思うじゃないですか。買いたいもの買って、行きたいとこ行けて、食べたいもの食べて。
それよりも それをするそれを持つために一生懸命頭を使って仕事をしてこうね、あの増やしていくっていうとこに喜びがあって、
うん、
それそのものにはそんな喜びないね。
なるほど。
仕事っていうのは人生はね、下りのエスカレーターを下から歩くっていつも言うてるやん、うん、歩き続けん、死ぬまで。
好きそうですもんね、だって
死ぬまで歩き続ける、うんね、そうやって死んでいく
ね。そこにね、坂がある限りみたいな、
うん、そんな辛いと思うか楽しいと思うかだけど、
まあ、それが楽しいっていうのがね。
いや別に楽しいとは思ってへんけども自然界っていうのは自然淘汰という言葉があるように必要性があってこの世に存在するんだから、うん、その必要性を自分で見つけな。それが一番大事なこと。
いや、そうでしょうね、本当にね、う
ん、だからやっぱり人の幸せを喜んで人を幸せにすることを喜ぶっていうぐらいの思いを持たなきゃ。その会がね、言うてたやん、前言うたやん、自分が幸せだ。
いや、そうですよ、自分に余裕がないとやっぱり他人の幸せ喜べないですしね、
う
ん、本当にね。
逆に言うたらね、一生懸命頑張って努力して頑張るっていうのが人の幸せなんだ。だけど手抜いとるやつは、うん、ね、人の幸せを考えたら世の中ようならへんけんって。それから一人の存在っていうのはそれが重要やいうことや。でみんながそういう人がいっぱい増えたら、うん、世の中必ずよく。
いや、そうです。ちょっとパワーダウンしてきてじゃないですか、2年間やっぱりこういう事態で。
どうしてもね、自分のことしか考えてへんっていう人多いでしょ。
まあそうなってきね、来てしまったのかなという感じが、
うん、だけどまあまあそういう、まあ、全てはそんな人ではない。自分をほったらかしてでも人のために頑張ってる人も世の中に、
いや、本当たくさんそ、ね、うん、いらっしゃいますものね、
うん、だから それがええとも僕は思わへんけどね。まず自分が良くなることが大事。
まあ、家族も含めてね、
うんうん、特殊な才能ないから、あとは時間帯を一生懸命体のところで働くだけ。
いやいや、お金を稼ぐという才能に溢れてると思いますよ。いやいや、それも才能ですよ。
僕らは小銭を稼ぐという。
いい、うまいこと言いますね。
小銭でええんですわ。もううちね、農家やから家に、ね、米あるしね、食いはぐれは全然ない、ね、
なん だろう、これすごいね。普通のさだったらすごいなんかイラッとする話とか、塾長だと本当突き抜けてて全然イライラしないところがいいですよね。
なんでその通りやろ。
いやそうなんですよ、その通りだから、うん、
ね、全然ガタガタする必要ない
確かにそうですね。まあ、本当今まで、まあ、そのプライベートと仕事の線引きもなくずっと頑張られてこられたということですが、今後はこれからはそのプライベートとかでこう大事にしていきたいなってことありますか。
そうはやっぱりなんやかんやとやっぱり嫁が一番大事やから、ね、それはもう奥さんが大事ですよ。
なんかここでいきなり、
いやもうそれがやっぱりその俺は死ぬ時にね、うん、結婚した時から死ぬ時にあの嫁に問いかけるわけ、どうやった俺と結婚して、うん、あんた頑張ったね、その一言で全てが終わる、うん、その一言は欲しい。
言ってくれるか踏まれるかどっちかです
もんね。そうそう、踏まれたら我が人生こんなもんや、ね、諦めるよ。
わかりました。というわけで今週は塾長にプライベートについてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けします。
はい、今日は、YOASOBIをですね、
はい、
夜にかけるをお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂織田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週はですね、京都府のラジオネームあじさいさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。賃貸マンションに住み始めて来年で5年目になります。借りた時初めから DK のフローリングの上にクッションフロアが貼られていました。多分この部屋の前の住人が自力で貼ったようで、ところどころフロアシート同士が重なっていたり、シートが足りていないために下のもともとの床板が見えている部分や角の部分を切らずに放置していたりして、誰が見ても素人の DIY という感じです。また何年も住んだので貼っていた両面テープが剥がれてきているし、角の部分がめくれ上がったりしていて、そこにホコリがたまり取れなくなったりしてしまっています。柔らかい素材のため経年劣化で傷も目立ちますので剥がしたいと思います。剥がすのは許可を取らないといけないのでしょうか。またこのフローリングをきれいにリフォームしてほしいといえばやってもらえるのでしょうか、教えてくださいということです。
きれいにリフォームしてくれっていうのはやりません。うん、本人でやるのは綺麗になんねえから、はい、まあ、普通は別にやってくださいっていう、はい、あれと思うけど、まあ、その最初借りる時にね、 DIY の床なんかそんな了承して借りてんから、うん、今更、
うん、まあ、5年経っちゃってますからね、
うん、で、初めはそれでよかったんから、
うん、言うんだったら初め
にちゃんと言うてね、これ素人がやらなかったんやけど、ちょっと床だけ綺麗にしようと思ったら、あの契約しますって言うたらええけども、
うんうんうん、
借りといて、
うん、
で後からね、ごちゃごちゃ言うというのはやっぱりちょっと道理に合わへんので、
うん、
まあ、直すのは別に直していただいても僕はいいと思うんです。綺麗なんだからね、
うんうん、
だから家主さん言うてもやってくれません。
うーん、
そんなんうちの管理マンションではないの、うん、もう綺麗にしてます。
これね、あの普通マンションって現状回復で返すじゃないですか、
うん、
これはもうこのまま返しちゃったってことですよね。現状回復せずに前の方が、
そうやね、まあその方は別にそれで、うん、当時5年前はそれで綺麗だったん違います
か。あ、なるほどね、うん、まあ立ってきてだんだん
現状回復って言うてもね、うん、自然損耗に関しては家賃に含まれてるんで、
はい、
今まではその現状回復ってもう皿で貸してんから皿に近い形で返してくれいうことやったけど、最近は自然損耗はもうこれは家賃含まれてるいうことやから、家主さんが大体直してありますね、
うん、なるほどね、
気の毒ですけどね、うん、だけど全館注意義務っていうね、入居者にはそういう義務があるんで、例えば壁に意識的に穴開けたとかね、
はい、
どっから見ても外部からのあれで穴開いたとか、それはもうちゃんと管理できてないということで、それはご本人さん持ちになります。
なるほど。
自然にこう歩いてね、汚れたとかね、何か作ると汚れません、
はい、
それはもうあの現状回復に含まれないいうふうになってますね。
はい、わかりました。まとめていただきましょう。今週のツボです。
うん、ダメです。
はい、
ご自分で直してください、
うん、ということですよね、
はい、
はい、ありがとうございました。 このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。ここからは超英さんのお知らせなんですが、今週も入居促進本部本部長奥野さんにお越しいただいております。お知らせを。
はい、6月1日からですね、チャポン宝くじキャンペーン、まずはですねサマーチャポン宝くじキャンペーン開催しております。6月1日から8月31日まで、そしてですね9月1日からは年末チャポン宝くじ11月30日まで開催しております。いずれもですね、現金5万円が当たるキャンペーンとなっておりまして、2000万円と3000万円総額当たる、はい、キャンペーンとなっておりますので、町営の管理物件にお住まいいただいている方は引き続きと、はい、で新規で、お部屋探していらっしゃる方はですねぜひ町営の管理する物件にお住まいください。
はい、サマーチャポン宝くじは今回初の試みということ で、はい、そうですね、はい、忘れずにご応募いただければと思っております。
お願いいたします。
さあ、そして留学生も増えてきました。
はい、そうですね、今この6月の半ばぐらいになってきまして、今度はもう9月の入学の方からのオーダーが今届いておりまして、はい、今回この9月入学の方々はですね結構高級志向の方が多いもんですから、まあ6万円7万円8万円ぐらいの賃料帯でも払っていただける方が多くてですね、募集箇所はですね、京都駅もしくは、100万遍周辺、でまた烏丸今出川とかですね、学生マンションが多い地域とかでも、喜んでいただけますので、まあ、留学生さんと聞くと今までは結構安めの物件しかお住まいにならないというイメージがあったんですけども、最近はかなり高い家賃帯の方を望まれる傾向がありますので、まあ、
円安だしね。
そこもちょっとあるかもしれませんけど、ね、はい、ということで、はい、ぜひそのあたりでですね、まあ、今部屋が空いてて困ってると。
部屋は間取りは人気はどんな、ま
あ、1K が一番、はい、そうですね、3点洗面台があってお風呂場とトイレが別でっていうようなが一番人気ですね。あとは家族さん向けの物件をシェアで住むというようなケースもあったりしますので、さまざま空いてて困っているという案件がありましたらもうお電話いただけましたらご対応させていただきますので、
はい
はい、連絡先がですね、075-343-3038 075-343-3038 株式会社町営入居促進本部奥野までよろしくお願いいたします。
はい、留学生さんとのやり取りは全部町営さんが行ってくださる、はい、ということ で、はい、
留学生対応のグローバルデスクというところを設けておりまして、その国のスタッフがしっかり対応させていただきますのでご安心ください。
はい、ありがとうございました。はい、さあ、そして e ガレージ、こちらも奥野さんなんですが、はい、まずは塾長振りお願いします。
はい、引き続き e ガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社長栄入居促進本部 e ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、e ガレージです。
はい、ガレージを借りたい方とですね貸したい方をマッチングするサイトになっております。ガレージ探しはですね e ガレージと検索していただいたら、探すことができますし、まあ、ガレージを貸したいと、困っていらっしゃるガレージオーナーさんがいらっしゃいましたらですねぜひ、我々の方にご連絡、ホームページから問い合わせフォームありますので、ご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、さまざまな活用法を提案してくださる、
ね、はい、ガレージ以外でもご希望がありましたら、うんうん、ロードサイドのコンビニとかですねいろんな誘致の手段がありますのでぜひご活用ください。
はい、奥野さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。